そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
始まりましたね、K4。
はい、始まりましたね。
もうね、タイムライン見てると絶賛ですよ。
もうなんか公開一番最速のやつに行った人とかいっぱいいましたね。
いっぱいいましたね。さすがね、アニメクラスターだなと思いましたけれども、まあ行っただけでなく、こう好評だよね、ほんとね。
うん。
来週そこアニでは特集予定なんですけれども。見に行くのが本当に楽しみ。今のところね、うち3人ともまだ見に行ってないんであれなんですが、こんな好評だとちょっと楽しみだよね。
そうですね。私劇場で予告だけは見たんですけど、予告の時点でこれはすごいって感じたんで、楽しみです、見るのが。
はい、皆さん早めに見てね、来週のそこに投稿してください。
そうですね、ぜひぜひ。
なんか泣けるとかいう話も聞いてんだけど、泣けるのけよ。
なんか解散の危機みたいな話とか出てたような気がするので、はあ、そこら辺じゃないかな。
そこら辺ですか。まあとにかく楽しみにしたいと思います。なんかよくわからないですけど、ツイッターの方ではね、皆さんこうデマツイートをね、面白おかしくやってるみたいなので、これがまた面白くてね。
まあ想像を膨らませて楽しみましょう。
そうなんですよね。こう悪いデマじゃない感じがいいよね、今回のね。
そうです ね、
ネタツイート的な感じの面白さになってようですけれども、ニュースのコーナーです。
お願いティーチャー&ツインズ同窓会ライブ開催決定。2012年放送から10年経ったお願いティーチャーお願いツインズが初ブルーレイ化される。発売を記念し、2012年4月22日日曜日にフリーズ10周年記念お願いティーチャー&ツインズ同窓会ライブイベントカッコ仮が開催されます。
これね、おねティー好きとしてはね、ぜひ行きたいイベントなんですけれども。
そうですね、
これね、みんな来るらしいよ、歌うらしいよ、ライブですからね。
すごい。
だって俺ほら、iTunes にね、おねティーフォルダーがあるぐらいですから、プレイリストがあるぐらいですからね。未だにそれが残ってるぐらいこう好きなんで、いやほんとね、パッケージ可愛いんですよね。これサイトの方に来ていただけるとね、ちゃんと貼ってますので、見に来ていただけたらと思いますけれども、書き下ろしって感じですね。はい、でそして、ニコニコ生放送の方でこのテレビ放送ティーチャーの方ですね、12話一挙無料放送が決定ということなので、こちらの方は
放送は2011年12月10日土曜日の14時から20時を予定しています。
こちらの方はテレビ版ですね、13話を除いた12話が、放送ということなので、13話が面白いんだけどね、またこれがねちょっとエロいっていう感じなんですけど、こちらの方はパッケージの方でお楽しみください。ということで、ニュースのコーナーでした。
続きましてイベレポのコーナーです。
それが最後の灯火だったのか、ライオンは砕け、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニイベレポのコーナー、今回は11月27日渋谷マウントレーニアホールで行われましたセイクリッドセブンブルーレイディスク購入者限定プレミアムイベント第1回相葉財団謝恩パーティーに、私田中美希が行ってきました。今回の出演ゲストは丹道寺アルマ役寺島拓馬さん、相葉瑠璃役中島めぐみさん、鏡誠役入野美優さん、木島ナイト役岡本信彦さんの4名でした。入野美優さんを司会に、最終話セイクリッドセブンのゲスト4名による生オーディオコメンタリー、ゲームコーナーとしてクイズマニアックセブン、 初公開となるピクチャードラマ、そしておしゃべりセブンと題してテレビシリーズを振り返り、アテレコ現場のトークなどが繰り広げられ、最後には1月7日イベント上映されるセイクリッドセブン白金の翼のプロモーションビデオが初公開されました。今回のイベントは7対3の割合くらいで女性のお客さんが多く、立ち見の人も出るくらい大盛況でした。まず入野さんの舞台裏のメイド隊映像スタートだな掛け声で最終話の上映が始まり、セイクリッドセブンの見どころの一つ戦闘シーンについてゲストを一人ずつお気に入りのシーンを挙げました。中島さんは2話のアルマが空を飛ぶシーンが女子から見てもかっこよく幻想的なところも良かったと話し、寺島さんは後期のオープニングが好きで縦横無尽に動くアルマは何度コマ送りしても動きがわからないくらいたくさん動き、カメラワークもすごいんですと熱く語っていました。入野さんは9話に登場した二対の足のことを挙げていて、岡本さんは最終話で剣身を倒すアルマの必殺技が男心をくすぐられとてもかっこいいと話していました。戦闘シーンなどで使われている効果音は実際に石と石とがぶつかり合っている音を使用しているそうです。本当に細かいところまでこだわって作られているんですね。そして12話のエンディング曲であるつながるまでが流れると、中島さんはこの曲はルリのキャラソンではないのでどの立ち位置から歌うか迷ったんですが、人と人とをつなぐ曲なのでアルマとルリ、フェイとナイト、鏡と葵など各キャラクターのつながり、みんなの気持ちを代弁する気持ちで歌ったと話していました。続いてのコーナー、クイズマニアックセブンでは会場のお客さんを3チームに分け、寺島さん、中島さん、岡本さんの3人が対決しました。クイズは7問あり、鬼瓦が一番最初に出した絵文字は何かや、学園祭で鏡が命名した作戦名はなどの基本的な問題から、メイド隊8人の中で一番靴下が短いのは誰というマニアックな問題も出題されました。ちなみに鬼瓦が最初に出したのは怒りマーク、鏡の作戦名はオペレーションミラーフォース、靴下の一番短いメイドはユミコでした。対決の結果は3人とも同点で、最終的にはじゃんけん勝負となり、中島めぐみさんチームが優勝しました。続いて初公開出来たてのピクチャードラマでは、相葉学園にフェイとナイトが転入してくるというお話で、フェイはミニスカートに胸に大きな緑色のリボンをつけ、白ニーハイという可愛い女子制服姿、ナイトは裸にブレザーというナイトらしいスタイルで、それに黒縁メガネをかけており、この二人の姿に会場もそして私も本当に大興奮でした。続くトークコーナーおしゃべりセブンでは、アフレコ現場について語られ、メインキャストが皆20代で年も近かったため、学校のような雰囲気で、後からアフレコに入ったナイト役の岡本さんも楽しそうな現場に入れてよかったと話していました。今回のイベントも終始そんな楽しいアフレコ現場を垣間見ているようで、和気あいあいとした雰囲気で進んでいきました。トークの最後では、2012年1月7日に公開される白金の翼について語られました。寺島さんは白金の翼によってセイクリの世界がより深くなった、アルマ以外のセイクリッドの力を持ったものの、子供の頃からの苦しみをナイトを通して伝わる作品だと話し、岡本さんはフォンユーの話に一番グッときて、また SP の話にもぜひ注目してほしいということでした。監督は SP 一人ずつの話ができるくらいキャラクターを細かく作り上げているということなので、今後も新しい展開があるかもしれませんね。エンディングの挨拶で中島さんは、またこんなイベントを今度は鎌倉でしたいと言っていたので、ぜひ今後のイベントの展開なども期待したいですね。アニメ終了時には特別編集版ナイトエディションとされていましたが、セイクリッドセブン白金の翼とタイトル改め、2012年1月7日土曜日より全国6館でイベント上映されます。詳しい劇場情報などは公式ホームページをご覧ください。 以上、セイクリッドセブン第1回相葉財団謝恩パーティーの様子を田中美希がお送りいたしました。この後はフェイトゼロ特集です。そこアニ、
これはゼロに至る物語、奇跡を叶える聖杯の力を追い求める究極の決闘劇、聖杯戦争。フェイトステイナイトでは断片的に語られるのみだった10年前に起こった第四次聖杯戦争の真実、四郎の養父が、凛の父が、そして若き日の琴峰綺麗が繰り広げた戦いの真相が今明らかになる。
はい、ということでフェイトゼロ特集になります。
はい、
これね、お互いの時にも多分ちょっと話してると思うんですけれども、あのフェイト自体に対してこう私はついに見切れなかった男だったので、今回ゼロがすんなりと見れているのが、お、こうなんか分かりやすいっていうのかな、そんな分かりやすいわけではないとは思うけれども、あの今までのフェイトよりは非常にこう見やすいなっていう感じで見てはいるんですよ。あの順番的にどうなるんですか、これテレビ版と劇場版がありますよね。
あれは別ルートって感じですかね、ステイナイトの方は。
別ルートなんですか。
あのステイナイトには3本ルートがありまして、はい、テレビシリーズがセイバーがメインヒロインに来てるルートをメインにした3ルートごちゃ混ぜみたいなやつで、
はい、
劇場版は2ルート、リンがヒロインのルートっていう、それを元にして作った作品って感じなんですけど、
どっちが分かってればいいみたいな、あの順番的にはどれを見ればいいみたいなのがあるんですか。
一応テレビシリーズの流れが
分かっていれば、劇場版を見れるってことなんですかね。
いや、劇場版は原作をやってる人向けだと思います。
あ、じゃあまたそれはそれで違うってことなんですね、うん、私はあの劇場版を、ちょっと見てもうほんと10分も見ててもわからないんで切っちゃったっていう方なんですけれども、うん、
完全にダイジェスト映画な感じなので。
あ、じゃああれはまあ原作読んでいればそれなりに楽しめる。
そうですね、あの原作プレイしてれば
ゲームってことですよね、ベースになっている、うん、今回のゼロっていうのはゼロだけあって、テレビ版になったフェイトステイナイトの10年前のお話っていうことになるわけですね。
そうですね、前日版って形になりますよね。
これはあの原作はゲームになってるんですか。
なってないです。
これは原作にはゲームになってない。
同人版で小説が4巻出たのがちゃんとこう小説として発売されて、それがアニメ化って流れですね。
はいはい、ゲームになってるのはステイナイトのみっていうことなんですね。
そうですね、ステイナイトありきで
小説が作る
的な感じで
って形でいいんですか。
はい、
でまあそのスピンオフの原作小説版がベースになったアニメ化ということなわけですね。
はい、
じゃあ設定に関しては、まあ、あのきちんと準拠していると。
結構あのステイナイト先にありきで10年前はこうだったんだよってエピソードがあって、
はい、
それをほとんど拾ってるっていう。
じゃあやっぱりあのステイナイトを見た方がより楽しめるっていう感じなんですかね。
そうですね、どっちかというとステイナイトを見てた人はにやりとできるって感じだ、は
いはい、今期で言えばラストエグザイルがもうまさにそんな感じで動いてると思うんですけれども、あそこまではない、
うん、逆に、あのステイナイトの方で昔こういうことがあって地形がこう変わりましたみたいな話とかが出てくるんですけど、それがあこれかみたいなのがゼロの方でわかるって感じです。
なるほどね。まあ楽しみ方はいろいろだと思うんですけれども、とりあえずあのゼロ楽しかったんでステイナイトも見たいなっては思いはしました。
うん、あのステイナイトの方ゼロ見てると、あゼロのこれがこうなったんだねみたいなのは多分あると思うので、より楽しめるんじゃないかと思いますね。
非常にこうなんていうんですかね、この設定的なものはあの非常に分かりやすくしようとしているような気はするんですけど、そういうもんですかね。
そうですね、あの結構頑張ってると思います。
難しいじゃないですかこれ大体。
テキストで追うのと映像で追うのってやっぱちょっと違いますからね、うん、
テレビシリーズだと毎回20何分ぐらいで全部ね1話1話に区切られていくわけなので、その中で言葉でなかなかこう見せることができず映像で見せなきゃいけないっていう部分っていうのの難しさっていうのは当然あるとは思うんですよね。特にこういろんな設定がある作品に関しては、
うん、かなり苦労しているんじゃないかな。あの紀元段とか最新話で 1話前で出てきてましたけど、あれとか。
あれ、パッて見た目じゃわかんないよね。なんかすんげえ玉なんだなっていう。思うぐらい。
あ、でもまあ、ある意味それだけ分かってればいいんじゃないかなっていう気は。
うん、まあ、
それ
がすごいんだなっていう、
ね。どういう理論でこうなったっていうのは、知りたかったら原作を読んだ方がいいかなっていう気はします。うん、
まあ、知らなくても楽しめればいいのかな。それが、あれ?みたいな感じにならなければいいんですよね、こういうのってね。
思います。うん。うん、
その辺はうまく。
より深く知りたかったら、原作を手に取ってみてもいいしっていう感じかなと思ってます。
はい、そんな感じでコメントもいただいております。
国陽さんからのコメントです。フェイト・ステイ・ナイトを見たことがあれば、フェイト・ゼロの原作小説を読んだことがなくても、物語の着地点が想像できてしまい、つまらなく感じるかといえば、そんなことはなく、むしろ知っているからこそ、何があったのかを知りたくなる魅力的な作品になっていると思います。そして、知っているからその先に待っているもの、絶望が一歩一歩近づいてくるのを感じ、どのキャラクターも魅力的であるがゆえに、その先に待つ運命を思うと、やるせない気持ちになります。はい、ありがとうございます。
国王さんは、ステイナイトを見ている派なわけですね。
ですかね。
ですよね。ミキちゃんも見てるんでしょ?
はい、そう
です、ね。大好きなんですよね。
すごい好きでしたね。はい。
タマさんもゲームやるぐらいに好きなんですよね。
はい。
私だけが知らないという。まあね、珍しい感じなんですけれども、でもね、多分同じような感じで、今期のね、ゼロは見てるけれども、ステイナイトは知らない、劇場版も知らない、ゲームもしてないって人、当然いると思うので、まあそんな感じの視線でいこうかなと私は今回は思ってますけれども、要するに、ステイナイトで描かれていることがあるから、この話っていうのは、今回2クールですけれども、2クール終わった段階で、誰が生き残ってとか、まあそういうのが全部、決まってるわけですよね。
おおむね予想できるかもしれませんね。
なるほどですね。
ステイナイト途中まで見たけどみたいな人にもある程度わかるかも。あるキャラクターの最初の立ち位置を見ると、あ、こうなったんだみたいなのとか
がわかるってことですね。わかるけれども、それでもかなり楽しめていると。
そうですね。こう探偵小説とかで犯人が一番最初にわかるような作品もあるじゃないですか、はい、コロンボとか、フルハッターとか、そんな感じの、
はいはい。
あれでも別に犯人が分かってても、その間の過程を楽しむものじゃないですか、ああいうのって。
うん。
それに似た楽しみ方じゃないかなと思ってます。
特にこういう作品の過去の話って、かなり実はこう、縛られてはいるけれども、面白かったりするじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。だからこそ面白いみたいな。この後のつながり。まあ、よく最近言うけど、歴史がちゃんとあるみたいな。そういう面白さってやっぱありますよね。
ステイナイトの方でも結構、10年前にこういうことがあったのでっていうエピソードがちょいちょい出てくるので。
うん。まさにそれの、
それがこれ。
これになってるっていうね。その、ステイナイトの段階でもゼロを作ることは決めてたんですかね。
いや、決まってないはずですよ。
ってことは、後付けでうまくこう繋げていったってことなんだよね。
そこは
まあ、基本の設定を作っていたっていうことなのかな、じゃあ。それを小説化していったってことかも。
で、ありきで、その後、ただこういうキャラクターが参戦するよとかは、あんま決まってなかった部分を付けていったって感じみたいですね。
なるほどね。いや、この辺はね、やっぱりね、脚本の力っていうことなんでしょうね。
10年後こうなってなくちゃいけないっていう決まりが、
そうですよね、
ある程度制約がある中で、
うん、どんなにこう面白く話を持っていくかっていう部分ですよね。そのただ設定だけじゃなく、ちゃんとストーリーとして見せていくっていう部分が意外と難しいところを、ちゃんとさすがこう浦渕さんってとこですかね、うん、
ある程度矛盾してもいいよって言われたのを、うん、なんとか全部拾いたいって頑張った結果だそうなので、
ああ
そういう意味では自作を見てる人も楽しめるし、ある意味フェイトをゼロから見る人は逆にこういう話なんだっていう、一番最初の作品として見ても面白いと思います。いい
ことですね。
はい。
ゲオさんからのコメントです。自分は前作を見ていないので、今作がフェイトシリーズ初体験となるのですが、これほど面白い作品だとは思ってもいませんでした。聖杯戦争やそれに挑むマスターたちの目的や立場、そこに様々な思惑が絡む戦い。第1話で1時間を使い丹念に描かれるその世界観に自分はがっつり引き込まれてしまいました。聖杯をめぐるサーバント同士の派手な戦いも毎回見応えがありますが、 さまざまな謀略を巡らせながらの共に戦うマスターたちの様子も見応えがありますね。その中でも主人公である桐次の行動には驚かされました。こういった作品ではサーヴァントと共に戦うマスターというのが個人的なイメージなのですが、彼は全くそれをしないのです。妻であるアイリーを影武者に仕立て、影から直接マスターたちを倒すという戦い方に終始し、目的のために手段を選ばないと言わんばかりに淡々と作戦を進める姿には驚かされました。またパートナーであるはずのセイバーとも一定の距離を置くどころか全くコミュニケーションを取ることもしないのにも驚きです。また彼が一番危険視するキレイの存在も気になるところです。聖職者ということで一見人格者に見えながらも時に見せる使命という名の冷徹な行動はキャスターのマスターである龍之介よりも残忍性を持っているように見えて怖さも感じます。彼が望む桐次を理解することができたとき、彼が言う本当の自分が正体を表すのでしょうか。気になるところです。これから先徐々に様々なことが明かされていくのだと思いますが、ますます目が離せません。はい、ありがとうございます。
ゲオさんはね、私と同じに見てない派なわけですけれども、
はい、
この、ま、メインの主人公になると思うんですが、この桐次、
はい、
小山力ちゃんがやってますけれども、
渋いですね。
うん、かっこいいね。かっこいいっていうか、あのストイックすぎるよね。
うん、
でまずこの関係が非常に分かりづらいじゃないですか。桐次がマスター、
はい、マスター、
はい、で、まあヒロインではないんですよね。セイバーは、
セイバーは違いますね。
ヒロインではないけれども、一応こう、まあ、今回のね聖杯戦争という意味で考えると、こうセイバーはメインオープニング見てもがっつりと主役クラスだと思うんですが、
フェイトの顔のような、
だと思っていたんですが、私も彼女が活躍する話なんだろうな、ずっとフェイトっていうのは。と
ステイナイトの方でもあんまり活躍と違う気持ち
なんかほら、
ただ主軸になるっていう意味では彼女もそうです。
そうでしょ、はい、彼女もそうですのレベルなんですね。だってフィギュアとかいっぱい出てるじゃないですか、セイバー
一体倍するじゃないですか、彼女非常に、
ね、私の大好きな川澄さんですよ。
はい、
でしかもこうツンキャラじゃないですか、どう見ても。
ツンなのかな、
ツンじゃないんですか、よくわからないんですけど、
リンかな、
リン、あ、リンですね、リン、リン、リンですよ。そうそうそうそうそう、はい、絶対ハマるはずだと思っていた割には意外とこうセイバーに燃えてないんですよね。
今の時点でいいところなしだからかもしれません。
なぜこんだけ好きな感じが揃っているのに、
こう結構頑張ってるんだけど、うん、無視されてたりとか、自分の理想を貫いてみたら、うん、なんかあんな理想しょうもないわみたいなこと言われちゃったりとか、本当かわいそうなポジションだなっていう気はしますね。
そうですよね。まあ大体その本当にマスターは結局桐次で、セイバーとこうコンビの本来ならはずなのに、常に一緒にいるのはこう大原さやかなわけですよ。アイリス、
アイリスフィールの方、
なわけなので。またこの大原さん、大原さんじゃないですか、アイリスフィールがまたいい女じゃないですか。
いいですよね。
うん、いかに一人置いておきたいいいお嫁さん的な
艶っぽさが同居してるっていうか、
かわいさとね、うん、いい感じなんですけどね、うん、でもこれあの聞いたんですけれども、このヒサウマイヤ、
はい、
の愛人なんですね、キリツ
も
ね。
一応そういう、あの、最初に出てきた時もむっちゃチューしてたじゃないですか。
なんだこの二人と。
そうなんですよ。
イメージ的に、もう見た感じ、この、キリツグは、すげえストイックで、かっこよくて、こう、ね、正義のためなら、みたいなイメージがすごい強いのに、まずそこが間違ってるだろうって。
そうですよね。あの、愛妻家で、こう、娘を愛するパパなのに、愛人がいる顔もありっていう、ちょっと不思議なキャラクターだなと、
うん、そうでしょう。あの、普通にこう、ね、エロいイメージだけ、だってね、男だったらそんなものもありじゃんっていうのとちょっと違うじゃない。
うん。
何なのこの主人公みたいな。これ一応主人公でいいんですよね、キリツがね、今回に関してはね。
ちょっと奪われかけてるような気もしますけど、誰かさんに。
うん。 今回の話っていうのは言ってみれば桐次とこの綺麗の対立みたいなお話になるんですか。
結構主軸のような気がしますね。お互い似てるようで似ていないっていう話がちょいちょい出てるような気がしますけど、
この綺麗は中田ジョージさんが、琴峰綺麗ですね、中田ジョージさんがやられてますけれども、まあこうなんかあの渋いジョージさんの声とこの若い綺麗が合ってないっていうのは言っちゃっていいんですかね。
悩み苦しむ若者の声っぽくないです、ね。
いやもうジョージさんの声はほら素晴らしいじゃないですか。だから
渋いですか、
ね、あまりにも渋すぎて、こう顔がどうしても若いよね。今回のこれ次だと少しはおっさんになるわけですか。
どうですかね、あんまり見た目変わってないような気持ちも確かに
いくつぐらいの設定なんだろうね。
この時だと多分20代後半から30前半ぐらいだと思いますよ。
中田ジョージさんも20代の頃あんな声だったんだろうか。いやこの声一緒かな、一緒かな、声は変わんないのかもしれない、ね、
コスプレで格好されてましたけどね、綺麗の。
なんかねちょっとこうそこが疑問点では違和感ではあるんだよね正直ね。でも
規制したイメージみたいなのはありますから、ストイックさとか、
あ、なるほど、ね、
そういう意味で合ってるんじゃないかなと思いますよ、顔とアンバランスなその部分とかも含めて、
ね。まあ、結局琴峰綺麗が、その桐次に対して異常なこうなんていうんですかね、感情を持
っていうか、興味を示してるって感じじゃないですか、
でそれをしかもあのこうなんか冷静沈着そうな桐次が異常に恐れているっていう部分の面白さですか。
すがってビクビクしちゃうぐらい怖い、あの人のことが
急に変わりましたもんね、あの辺でね。
どっちかっていうとあれが素なんだと思いますよ。
それをごまかすためにすごくこう虚勢を張ってるような感じなんですかね。
少年っぽい部分をこううまく覆い隠してるのかなっていう風に見てますけど、
まあそんなこと考えるの少年ですよね。
あんな怖がり方するの子供っぽいですよ
この辺のね展開がこのゼロに関しては最後まで話としては面白く展開していくって見てていいんですか。
この二人は注目だと思います。
なるほど、わかりました。
フシュンさんからのコメントです。最初とっつきにくい感じがしたのですが、見出したら止まらず一気に最新話の9話まで見ました。セイバー、アーチャー、アサシン、ライダー、ランサー、バーサーカー、キャスター、7つの陣営に分かれて時代を超えた英雄たちが戦う様は心躍ります。この陣営で気を引くのはライダーです。貧弱なマスターウェイバーベルベットに豪放雷楽なライダー制服王イスカンダル、第9話まででウェイバーベルベットは一番成長したのではないでしょうか。というか成長する要素が多すぎるということですけど、制服王イスカンダルの豪放雷楽さと戦争屋の冷静な一面が好きです。はい、ありがとうございます。
確かにね、とっつきにくさっていう部分ではあったとは思うんですよね。でもまあ、実際本当にここまであっという間に展開してきたかなっていう気はしますし、こう設定がね、その分かりづらさっていうか、こうゲーム的ですよね、まあ、もともとね、ロールプレイング的っていうのかな、
テーブルトーク RPG っぽい雰囲気で設定を作ったらしいと聞きましたけどね。
はい、まあ、クラスっていうんですか、こう、はい、セイバー、アーチャー、アサシンとかこういう風にクラスに分かれていて、このクラスに何ていうんですか、出てくる、
はい、の、称号っていうかの種族っていうか、はい、
召喚されているんですよね結局ね。はい、
こう7つの枠があるわけです。セイバー枠、アーチャー枠、アサシン枠みたいな感じで。で、その枠に合った人しか出てこないわけですよ。
で、セイバー枠にはセイバーが出て。
剣士だった人が出てくる。で、誰が呼ばれるかは、剣士だった誰かが出てくるって感じです。
そういうことなんですね。だから本当は、まあ、セイバーは、アーサーを。
はい、アーサー。
っていうことなんですよね。
毎回、聖杯戦争第何回とかそういう感じでやるときは、
はい、
この回で出たサーバントは基本的に次は出ないみたいなお約束はあります。
なるほど。
同じ人は呼ばれない。
呼ばれない。ということは、毎回シャッフルされたりとかするわけでもなく、新しいこう英雄が出てくるってことなわけですね。
そうですね。弓使いの誰か。今回だったらギルガメッシュ。みたいな感じで。
なるほどね。まあ、たくさん人員ありますけども、まあ、少なくともゼロの回っていうところでいきますと、
第5次。 ね、
これは誰が好きなんですか、ミッシちゃん。
あ、私ですか。私はもうステイナイトの時からずっとギルガメッシュ推しなので、
もうってことはステイナイトにギルガメッシュは出てるってことなんですね。
そうなんですよ。同じ人出ないはずなのに、はい、ちょっと8人目のサーバントとして出るっていう、
なるほどね。まあいかにもやばそうですもんね、彼はね。
そう、最強なんですよ。
神様的というのか、こうゴールドセイント的というのですかね。
はい、
この、 あの設定的には時代が古ければ古いほど強いみたいな、こう土台設定みたいなのがあるので、そういうのもあって、一番年代が古いのがギルガメッシュなので、すごく強いっていう。
なるほど。
ありますね。
人類最古の英雄なわけですね。
そうですね。
もう見た目からして強いんですけど、実際にこのね、あのシーン、ね、何話でしたっけ、出てきた。あれはちょっと。
一撃でやられたシーンとか
さ、ね。あれは本当、誰も勝てんでしょうっていうぐらいな感じでしたよね、あれはね。
圧倒的な、
ものを持ってたと思います。何人かかからないと勝てないんじゃないっていうレベルでしたよね。でタマさんは誰が好きなの？
私やっぱライダーチームが好きなんですけど、すごいこうランサーチームとかもすごい好きなんですよ。
いいですね。
あの噛み合ってない感じがすごくたまらないんですよ。
うんうんうん、ライダーチームはとにかく人気じゃないですか。
はい、もう王道主人公チームって感じじゃないですか。少年の成長ものというか。
成長するんですか、あいつ。
え、すでになんかジムちゃん来てませんか。
あ、確かに来てましたね。え、なんかこうただのヘタレかって思っていたらみたいな感じはね、すでにね、
初めて認めてくれた人がいた。
そうそうそうそう、こうイスカンダルからもちょっとこうおうみたいな感じだったしね。
最初こう結構ギスギスじゃないですけど、うん、一方的に叱ってた関係が若干緩和してるじゃないですか。
こうこのまま頑張ってってほしいよねっていう。でもこれ聖杯戦争というからにはお互い絶対潰し合わなきゃいけないわけでしょ。
そうですね。
これもなんか悲しいよね、うん、
あんまり聖杯が欲しいとかこうやる気がない人が来られても困るので、
ええ、
基本的に聖杯が欲しいとかその聖杯がないと叶わないような願い事を持ってる人が呼ばれることになってるので、
うん、
マスターもサーヴァントもそういう意味では聖杯がないと叶わない願いを持ってる人たち。
なるほどね。
ランサーは聖杯がなくても叶いそうじゃんって思いますけどね、
うん、
確かに。
今回は昔はちょっと失敗しちゃったから今回は騎士道を貫きたいっていうのが彼の願いですけど、
ランサーがまたこう典型的主人公タイプで、しかもか
っこいいヒーロータイプです、
ね、ヒーローですよ本当にね。
ところとか、
うん、
助太刀するぜって言っちゃう感じとかね。
ね、あの悩み方まで含めてね、
い
いですよね。あれは弱いでしょ女の子。
やばいでしょ、
うん、あれですよ、聖杯さんがいらないみたいなこと言ってますけど、あの聖杯って願い事がある人しか選ばないんで、結局は聖杯がないと叶わないような願いを持ってるってことなんですよ。
なるほどね。
だからマスターの方もそんなわけないじゃんって疑ってるし、
うんうんうん、
もしランサーの方が騎士道を貫きたいっていうのが願いだとしたら、それ聖杯がないと叶わないレベルで難しいってことなんですよきっと。
ああ、そのぐらい裏切られてしまう。
実際今もうすでに雲行き怪しいじゃん。
そうですね、も
う。っていうか、ソラウはやばくあります。
うん、
すごいなんか優しい小姉で小指を折るみたいな話をサクサクします。
あれはね、しかもランサーのためでしょ、言ってしまえば。
そうです、惚れちゃったんです。
惚れちゃったからね。怖かったですよ、ソラウは本当に。
さんに責められて、ひどい目にあってかわいそうなケーネス先生がいいんです。
ああ、人気なんですね。ケーネスすごい人気だよね、ある意味ね。
すごい舞台を用意しましたって言ってすごいこう自慢してたらビルごと爆破されちゃうとかすごい、ね、
報われない。
なんかこうただのダメな人なのかって思ったら異常に人気なんですね。
強いんですよ本当は。でも正々堂々と戦おうと思ったら正々堂々と戦わないで勝とうとしてる人とぶち当たっちゃったのが不幸でしたね。
キリツル。
そうです。噛み合わせの悪さも天下一ですね彼。
本当ね。いや、ソラウの声を豊口さんがやってたって初めて知ったんですけども。
そうですよね。
まあ本当ドスが効いておりますね。
トレビさんからのコメントです。 個人的にフェイトの面白いところはマスターとサーヴァントの関係性ですかね。必ずしも主であるはずのマスターに忠誠を誓っているサーヴァントばかりではなく、関係性も目的もいろいろ。貪欲に聖杯を求めるものあれば、私利私欲のために力を使うものもあり、その群像劇を見ているだけでも十分楽しめますよね。その中でも多分みんな大好きなのがウェイバーとライダーだと思います。浪川さんのヘタレ演技と大塚さんの豪快でありながらコミカルな演技の掛け合いがとにかくいい。まるで親子のような関係性も面白い。タマさんがウェイバー君はヒロインと言っていたのが今となればよくわかります。あとはバーサーカー、沖あゆさんがまだうめき声しか上げていないのが気になります。聖杯戦争の断りとしてこれだけ魅力的なキャラが順番に消えていかないといけないのは残念ですね。でもそれがあればこその真剣勝負が彼らの魅力を引き立ててくれているので、それはそれで仕方ないと思っています。ワンクール終了まであとわずかですが、ドキドキしながら見ていき、春からの2クール目に期待したいです。はい、ありがとうございます。
やはりトレビさんもね、ウェイバーとライダーなわけ、うん、浪川さんがここまでヘタれてるの久しぶりですよね。
そうですね、バカにしやがってっていうの
、まあでも本当にあのいい関係、一番いい関係だよね。
仲の良さって言ったらキャスターチームが一番仲いいんですけど、綺麗、うん、な関係っていう意味ではここが一番綺麗ですね。
キャスターチームはあれは仲いいの？
仲いいですよ。同じ目的のためにあんなに一致団結してるチームは他にありません。
まあそういう意味ではそうなんでしょうけれども、非常に悪じゃないですか。
まあ、悪いことしてますけど、うん、こう主従の形としては一番綺麗なんですよ。
正しいわけですね、ある意味ね。
私にふさわしい、あの、主君になってくれって部下が支えた。ある程度の実力のある部下が私にふさわしい偉大な王になってくれみたいなことを、うん、王じゃないですけど、主になってくれっていうことを言うような関係ですよ。まあやってることはあんなんですけど、うん、そういう意味では結構綺麗な主従の形じゃないですか。
主従の関係としてはね。
結構ゼロは主従関係っていうところが重いと思ってて。
まあこれがだからマスターとサーヴァントの関係性ってことなんですよね。
そうですね。基本的にマスターの方が主だけど、格は出てくる人の方が上ですから。
そうですよね。だって過去の英雄が出てくるわけですからね。
ただこう、そう、あの、一応主って形で呼び出されてるのと、あの、手にある霊視が、
はい、
3個あるっていうことで従わなくちゃいけないっていう関係であります。
あのアーチャーなんか従うの？どう見ても従わない感じじゃなかったですか？
しかも下手を打ったら全然倒されちゃう可能性があるので、うん、マスターはあんなにへりくだってへりくだって一生懸命こう尽くして尽くしているわけですよ
今はね、うん、
そのこう一生懸命尽くしてるから、その礼節に答えるっていう形で最初は頑張ってましたけど、なんかあの人飽きてきたみたいなこと言ってたじゃないですか。
確かに。そこでなんかもうちょっとマスターのなんかありそうですよね、あそこは。
うん。うん、主と従者っていう形は崩壊してるじゃないですか、そこ。
これって別にもういい、この聖杯戦争から降りるわっていうふうに、その、召喚された英雄たちが思ってしまえば、もうそれで終わりなわけですかね。消えてしまう形になるのかな、最終的には。
あのマスターがいなくなると大体 2,3 時間で消えちゃう。
あ、なるほど。そういう
死んじゃったりすると、ただマスター変えることはできたりとかもする。
あ、今回変えましたよね、ソーラはね。あ、違う、今回ソラウが変えましたよね。
そうですよね。
あれは結局きちんと変わったわけではないのか。
結構無理やり変わった感じではあるような気がしますけど、うん、でも一応なんか手順を踏んで変わるっていうのもできること
はできるってことでしたよね、なんかでも話によるとね。
結局だからサーヴァントだけ残るっていうこともあり得る。
あり得るわけですね。
そうです。だからマスターいなくなっても本当の意味で困るかって言ったらどうなんでしょうっていうところが。
そうだよね。でもあんだけ力を持ってたらね、逆に言えばいくらでもやりたいことできるんじゃないのっていう感じはありますけどね。
そうですね、
世界を制覇しようみたいなことを言ってませんでした、ライダー。
言ってましたよ。
ねえ。
それが願いですからね。
ですよね。そっちの方が楽しくないっていう。
あ、おかげで他の人にも勧誘しまくって
た。勧誘しまくってたからね。一緒に。そっちの世界が見たいよねっていう気もちょっとするね。
平和そうだなって。
ねえ。結果的に平和なんじゃないかっていうね。
っていう気はしますよね。
ねえ。ライダーにこう、ライダーにね、こう、なんだ。ライダーに支配された世界の方がね、下手したら人間の支配してる世界よりもいいんじゃないの？
なんかあの T シャツ着てるのがすごい現れてますよね。
大戦略かっていう。非常にライダーが、こう、日本に慣れていってるところがすごく面白くてね。あれ、うまいよね。
あれはなんかこう、あの純濃度の高さみたいなのも彼の才能の一つなんじゃない
ですか、ね。うん、そうですよね。普通に通販使ってたからね。うん、
あれ、ちゃんと代引きで買ってるんですよ。
ここは素晴らしい。
レイパーちゃんのお金で買ってる。
すごかったですね。
そんなやり方もマスターしちゃって。
たゆたさんからのコメントです。フェイトゼロは声優陣が素晴らしく、イケメンボイス満載で、聴いているだけでも惚れ惚れしちゃうんですが、川澄さんの凛々しい声、大原さんの儚くも優しく力強い声、常松さんの冷静な声の女性陣もたまりません。特にアイルスフィールは欲望を渦巻く聖杯戦争の中で愛情によって動くので、とても感情移入しやすいですね。大原さやかさん、本当に素晴らしいです。ストーリーとともに見逃せないです。はい、ありがとうございます。
いや、本当さ、声優さんの話はさっきから出てますけれども、豪華ですよね。
そうですね。
平均年齢高すぎじゃねえかって思うんですけど、最近のアニメの現場にしては。
うん。若手っていうか、こう、キャリアが浅い人少ないですよ、
ね。ほとんど少ないですよね。またこの、ね、今時の男性声優がほとんど出てないっていうのもすごいね。
うん。
まあ、今時のって言ったらあれだけど、若手とかね、主人公クラスガンガンやってるような今時の子たちが出てないっていうね。逆に言えば一昔前だよね。
確かにそうですね。
一昔前の主役クラスががっつりと出て、これがまたこう面白い、これがまたこう深い演技をしているっていうところでしょうか。
個人的にはライダーの大塚さんがすごく、
うん、まあ大塚さんはね、やっぱりね、
声だけでも押されるって感じがありますよ。
まああとでもね、やっぱこう山崎匠さんがね、ケイネス。
たまんないですよね。
ね
え。ちょっとこう、小物感漂う演技っていうのさすがっていう。
うん。本当に。
大好きですもん、山崎さん。
ね、さっきも話題出てましたけども、沖合さんが本当、うめいてしかいないとか。
そうですよね。だから、うおーっていうのしかないんですよね。うん、
ねえ。まあ、当然石田さんは石田さんらしい役をやってますし。
そうですね、はい。
もう本当にね、なんか、こう、豪華。本当にね、もう豪華に尽きるっていう感じですね。
うん。
B さんからのコメントです。作画の良さもさることながら、効果を含めた撮影が尋常ではないですね。そのせいで戦闘シーンにスローモーションが多くなってスピード感があまりないのですが、ための好きな私の大好物です。バーサーカーの撮影は1日2カットが精一杯とか、地上波のビットレートに合わせて演出を制限しているので、ブルーレイでは本来のものに差し替えられるとか、こだわりの UFO テーブルの話を聞くとブルーレイディスクボックス欲しくなっちゃいますね。アマゾンだと3万円切ってるし。はい、ありがとうございます。
そういえば今まで全然話をしてませんでしたけれども、これ作画素晴らしいですよね。
はい、もうなんかこれがあるからこそ、こう王道のバトルものに挑めるっていうか、
うん、作画っていうかこう映像美ですよね。
そうですね、
うん、まあスピード感のあるところはがっつりあるし、この映像の美しさも含めたこう UFO テーブルの何時の全力みたいな感じですか。
なんかこだわりのある作品を上げてくる会社だなとは思うんですけど、 UFO テーブルさん。
そうですね、カラの協会みたいな感じでね、
うん、始まった会社が立ち上がった頃にやってた学びストレートの頃から、 今結構珍しくなくなりましたけど、紙にグラデーションかける表現とか、
うん、
あれは多分学びが最初なのかな。それでグラデーションかけた状況で動かすってものすごい難しいって聞きますけど。
なるほどね。今回B さんも書いてますけれども、発売の仕方がですね、ちょっと他の作品と違うんですよね。
はい。
ブルーレイボックスがもう最初から出ると。
はい。
通常こういう作品というのはこう例えば2話入りとか3話入りとかいう感じで、1枚ずつ1ヶ月おきぐらいとかに発売されていったりとかするんですけれども、今回に関してはもう3月7日に発売が決定してます。ブルーレイディスクボックスはもうこうね、うちにも貼ってるんですけれども、結構予約が入っておりますけれども、全7枚組、
はい、
特典ディスク、特典 CD が2枚もついているというね。特典がまた豪華ですよね。
そうなんですよね。書き下ろしそんなに入っちゃうのっていう。
なんですよね。まあサントラとかも入ってますし、しかもこうテレビ未放送分も見てわかるようにかなり規制とかが入っておりますので、それを除いて、しかも追加なんですよね。だから30分じゃないと。
そういうことになりますよね。
そうなんですよね。追加部分も含めて、漏れなく収録で、はい、39,900円ということで、こちらね、もうアマゾンで買うと3万切ってますけれども、この売り方っていうのはこう、うまいなって正直思って、
逆に手が届きそうかなって思って箱で買っちゃうかなって気しますよね。
そうでしょう。まあこれ分割ツークールなんで、今回でもうすぐ終わっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
はい。で、ワンクール休みがあって、次は4月から、後半の12話がスタートすると、
はい、
いうことになっているので、まあボックス2つ買ってもう、6万しないんじゃないのと。
うまく買えば、
うまく買えばですね。でもそう考えると、多分単品で買っていくのとに比べれば結果的には安いんじゃないの。
多分そうなりますよね。
そうなりますよね。で、それでこれだけのものが全部最初からボックスで入ってるっていう部分っていうのは、その売り方は各社いろいろあるとは思うんですけど、これはこれでうまいなって今回は思いましたけどね。どうせボックスで欲しいじゃんっていう気持ちはあると思うんですよね、揃えたい人の中ではね。
これ結構新しいことをやってるかなっていうことなんだろうなと思ってますね。
う
ん、
そうですね。ちょっと後からこう売った後にまた何年か後にね、こうボックス出しますっていう売り方もあれば、こういうもう最初からファンに向けてちゃんと最初からボックスできちんとこう全部セットで売ってあげますっていうのもありだなって思いましたね、本当ね。
絶対おバカ宣言さんからのコメントです。本作品の特徴を一言で表すならば、まさに重厚でしょう。設定そのものはイギリスのアーサー王物語を軸に、様々な伝説伝承の要素を取り入れ、ファンタジー色の強いものであるにもかかわらず、魔術師たちの聖杯への欲望、それぞれの英霊が抱える過去、思い、血しぶき吹き荒れる苛烈な戦闘シーンによって、今期の作品の中でも飛び抜けてダークかつスタイリッシュな重厚な世界観を構築しています。そんな重々しい世界観の中心にいるのは、やはり主人公であるエミア・キリツグでしょう。脅威に恐怖する心、娘を愛する気持ちなど、人間らしい感情をきちんと残しているにもかかわらず、聖杯を手に入れるためならば、いかなる手段をも厭わない。騎士道を掲げるセイバーを冷めた目で見つめ、徹底的に彼女を無視し続ける彼の胸中には、一体何が渦巻いているのか。個人的に、このエミア・キリツグというキャラクターが、このフェイトゼロという作品を象徴しているように思います。もちろん魅力的なキャラクターは他にも大勢いて、シリアスな物語の中でくすりとした笑いを与えてくれる制服王イスカンダルと落ちこぼれ魔術師ウェイバーの掛け合いは、もうほとんど夫婦漫才のように楽しんでいます。重厚でダークな世界観、劇場版クラスの美麗な作画、作品にマッチした秀逸な音楽、豪華声優陣による圧巻の演技、作品を構成する各要素が高いレベルで融合し、凄まじい化学反応を引き起こすこの作品、最後まで目が離せません。はい、ありがとうございます。
はい、綺麗にねまとめていただいたところで キャラクターのね、立ち位置的にこうマスターとサーバントの立ち位置みたいなのがきちんとこうやっと、全員分描かれて、いよいよストーリーがどんどんどんどんこう佳境に入っていくっていう感じでしょうかね。
まだあれですよね、脱落した人もいませんし、
ね、そうなんですよね、まだ全然ね、
システム的にはやっぱ誰かしらはいなくなっちゃうのよねっていうことです
か。っていうか最終的には全員いなくなるんでしょ、一人だけが残るんでしょ。
そうですね、サーバントとマスター、もしくはマスターだけっていう形になるはずです、
ね、なるはずですよね。設定だけの話、今聞いている話だけでいけばね、実際どうなるかは別として、そうしない
と勝利ってことにはならないはずです。
そうですよね、聖杯を得られるのは一人だけなんですよね。
はい、
ということであれば、この状況、例えばね、ライダーがいくら好きでもセイバーが主人公だからとか、
どうなんでしょう、
それすらもわからない感じですもんね、今のセイバーの感じを見てるとね。
いや、強いんですよ。ただこうちょっといろいろ出遅れたところがあったりとか、手の傷を負っちゃって大きな一撃が打てないみたいな話があったりとかしたじゃないですか、
うん、してますね。弱っちいじゃないのあいつ。
どうなんでしょうね。
俺の川澄さんは、
それはなんかこううまくマスターがサポートしてくれないからとか、そういう話なのかもしれない。
全部キリツグが悪いんだ。
どうでしょう、キリツグからすると、騎士道とか言ってて俺すごい危なかったじゃんみたいな。
あ、そうでしたね、確かにね、そんな感じでした。
あの時こう、
なんてうまくいかない2人なんだっていう感じはありますけど、
思うところが真逆だからだと思います。
まあそんな感じで、今後の展開も非常に気になりますし、こうね、間空けての2期も含めてこう楽しみにしていきたいと思います。今日の特集は、
フェイトゼロでした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期。武士団を集め、合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこアニ、
ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
来週の特集は映画ケヨンですね。
はい、
そこアニのなせひとみ出ております。
おー、はい、
前ね、テレビ版の方でも出てました、オカルト剣の女の子、
今回も
出てるらしいですよ。
そうなんですか、
オカルト剣で出てるらしいですよ。まあ、どこでね登場しているのかはぜひね劇場で楽しみにしていただきたいと。
はい、ぜひ探しておってなって、
うん、ああなせちゃんだと思っていただけたらと思います。
はい、
はい、ということで映画ケヨンに対するコメントをお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまと
田中美希でした。
私が切り継ぐから教わったのは、車の運転ばかりじゃなくってよ、生きること、そしてそこそこアニメを語ること。
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。